送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは。内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。今日から始まった新番組内山聖輝のワンクールシーズン3ですが、シーズン3、数字が変わったとはいえ特に何もあるわけでもなく、7月に入りましたが特に変わらず、起承転結で言うと10、これは何か新たな展開が、現在全く何も予定していませんが、点々点って書いてありますね。その後なんかやけになったんでしょうかね。台本に楽しい夏になるといいなって書いてありますけど。これはまあ内田プロデューサーの願望でしょうね、これは。だってこの番組で、こんにちはつって、今日はスタジオを飛び出して海からお届けしますとかってありえないし、特に興味もないし、誰もやりたかった顔をしていないからね。僕も特に何もやりたいこともないのでね。まあ何も変わらず、別に変わらないのがいいみたいなぼんやりしたこと言ってませんからね。甘んじて変わらないだけであって、こう心機一転、タイトルだけは変えてみようみたいなね、シーズン3としてお届けしようと思うんですが、この間、人前に出るというかね、アニメのイベントがありまして、で僕はそういう時にお弁当とかも直前に食べたりするんで、出る前にそれこぼしたりするといけないから、出番ですよっていう舞台に上がるギリギリまで着替えないんですよ。その自分の衣装でも、持ってきてもらった衣装でも、でその日は自分の洋服持ってきてて、でこれに着替えようっつって、もうギリギリまで着替えないで、さあもう出番15分前だっつって着替えて、着替え終わって10分前ですみたいな感じで座ってて、で台本パラパラって見てて、机にコーヒー紙コップで置いてあったんですけど、それをこぼして、で机に広がり、もうその時 スローモーションでしたね、僕の視界が。机に広がり、そこから組んでいた足の膝にこうわってこぼれて、生温かい感触をまず感じまして、それでパッて見たら、あ、しかもその日白いズボンを履いてて終わったってなってね。まあ、とりあえずこうタオルで持ってきてもらって、ポンポンポンポンで拭いてね。まあだから白いズボンですからね、茶色いこうなんていうんですか、島が出来上がってましてね、呆然としてました。あーって、あと5分で行かなきゃいけないでもうしょうがないから、もうそれはダメだから、もう着てきたやつにそこだけ着替えて、しょうがないからって着替えて、緩い感じの服で出ましてね。もうだから、あーってもなっちゃって、もうそれ見るに見かねた周りの人たちが、これこういうのにはこれで落ちるよみたいな感じで、マネージャーさんとかにもねやってもらって、洗ってもらったんですけど、呆然と座っている内山みたいなあんなの初めてでね、もうコーヒーなんて飲まないとか言ってたんですけど、今目の前にね蓋がついているとはいえコーヒーを目の前にしてるわけですが、僕はねアフレコスタジオとかでもコーヒーこぼすとかやってますからね。ソファーにこぼすとかね、2回ぐらいありますから、こぼし魔なんですよね。あんまりへこんだりとか、あちゃーっていう感じにならないんですけど、そういう時にあーってなりますね。あの気分は本当なんとも言えませんよ。皆さんもコーヒーには気をつけてください。それでは内山聖輝のワンクールシーズン3シャープ1スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームシフォンさん、大学生、東京都。内山くんこんにちは、ワンクール。毎週楽しく拝聴しています。先日私は内山くんが出演されているアクエリオンのイベントに参加しました。これですよ、これ、もう分かったと思いますけど、これですよ生で見る内山くんはとてもかっこよくて素敵で感激しました。いやでもね、その裏ではねいろいろあったわけですよ と同時に私が想像していたよりも細くてびっくりしました。あ、そうですか。内山くん、ちゃんとご飯を食べていますか？コーヒーは飲んでるんですけどね。よろしかったら普段の一日の食事を教えていただきたいです。お母さんみたいなことを言ってしまってすみません。これからも応援しています。あ、どうもありがとうございます。普段の一日の食事ね。あ、普通ですよ。今日を例にとるとですね、朝、家で、キウイをね、緑色のキウイをね、一つ食べまして、家を出て、で、アフレコの、スタジオで、カバンに入っていたカロリーメイトのね、2本っていうんですかね、2本食べまして、で、収録終わって、昼、一旦帰ろうと思って、このラジオを撮るまで、時間まで、で、家の近所の、初めて行ったんですけど、フランス料理屋さんみたいなところがあって、こじんまりとした。ちょっと入ってみようかなって夜とか思ってたんですけど、なかなか入れずにいて、ランチやってたので、行ってみて、サラダとね、なんかこう豚肉を焼いたようなやつがね、出てきてね、食後にコーヒーがついてきたんですが、が、それを食べて、あ、こういうお店なんだと思って、あ、こんなこじんまりとして、あ、なんか、家族でやってるのかなみたいなお店だったんですけども、それが終わって、食べて、で、家戻って、また出直して、さっき、ラジオの打ち合わせしてる間に、ウィダーインゼリー食べてって感じですかね。まあ、夜何食べようかな。僕は大体困ったら近所のカレー屋ですから、もうあそこにね、お世話になってますからね。もうあそこのカレー屋さんはね、その、店の横を通ってパッと見て、インド人なのかな？ネパールなのかな？ちょっと詳しいね、出身のわかんないんですけど、まあ、外国の人がやっててですね、そのお兄さん、おじさんの店長の人と目が合うと会釈されるっていうね、そこまでもう深まってますからね、僕とあのカレー屋さんの中は。結構夜遅くまでやってるんでね、困ったらそこのカレー屋ですよ。本当にね、びっくりするぐらいね、安くて美味しいんですよね。まあ、そんな感じですかね。続きまして、ラジオネームバチコさん、21歳大学生。内山さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。シャープ10の放送で、結構前ですね。最近見た映画としてセッションを挙げられていましたね。私は王様のブランチという再番組の映画コーナーを見るのが好きなのですが、以前そこでセッションが紹介されていて、その時から気になっていました。そして偶然にも内山さんのラジオでも紹介されたということで、もう見るしかないと思っています。内山さんは映画は一人で見る派だとおっしゃっていましたが、映画に関する情報を交換したり、感想を言い合ったりするような映画友達はいらっしゃいますか？もしよろしければお聞かせください。まあ、情報はね、いろんなものから得てるんですけども、まあ、王様のブランチの映画コーナー見られてるということですが、僕が見てる映画番組はね、ワウワウでね、毎週やってるね、ハリウッドエクスプレスっていうね、30分番組かながあってね、それすごいっすね。まだ日本で全然公開される前の、ハリウッドの最新情報があって、これ前々言ったと思うんですけどね。あれをね、見てますね。その番組はもう、全米ボックスオフィスランキングっていう興行成績のランキングもあるんでね。アメリカ映画の最新情報を知るにはね、この番組です。なんかこう、ステルスマーケティングみたいなセリフ吐きましたけどね。まあ、僕はこれ見てますよ。ハリウッドエクスプレス。あと映画友達ね。映画友達はね、いるんですよね。普段近況とか別に報告しないんだけど、2、3人ぐらいかな。なんか見たら、メールとかメッセージとかを送って、なんか作品のタイトルが来るんですよ。これ、良かったとかね。これ、ダメとかね。これ、まあまあとかっていうのはね、それだけ来るっていう友達が何人かいてね、要件それだけみたいな。その友達からの情報は参考にしてますね。はい、そんな感じでございます。続きまして、ラジオネームへなこさん、大阪府。内山さん、こんにちは。毎週リアルタイムで聞いた後、さらにポッドキャストでも楽しんでおります。わお。私は仕事柄出張でホテルに1週間以上泊まることがあるのですが、毎回毎回ベッドや枕が合わなかったり、物音が気になったりして、寝て起きてを繰り返し、毎朝死にかけています。気持ちわからないでもないですけど。内山さんは以前、台湾とボストンに行かれていましたが、寝具が変わっても大丈夫でしたか？また、寝具に何かこだわりありますか？寝る道具と書いて寝具ね。では、これからも毎週ワンクルを楽しみにしております。まあ、基本的には旅行先でも寝れるんですけど、逆に言うと、家にいるのに寝れないっていう時もありますからね。 寝具ね。枕がテンピュールとかそれぐらいですからね。枕に対するこだわりはね、小学6年生とか中学生ぐらいの時が一番大きくてね。僕は今でも謎なんですけども、それくらいの年齢の時にね、お年玉を枕につぎ込むっていう謎の行動をとってまして、これ話したかな？わかんないけど、デパートの上の階とかでそういうコーナーがあると思うんですけど、そこに行き、一人でね、で、高級枕を買うっていうのをやったことがありますね。だからそういうとこ行くと、こう、ベッドが置いてあって試すんですよ。いくつかこう、これどうですかみたいな。それを一人でやるっていうね。それ試してね、これだとか思ったのかわかんないけど、買ってみたんですけど、なんか合わなかったようなね、覚えがありますね。まあ、ちょっと失敗した買い物ですよね。要は。そんな覚えがありますね。それくらいですかね。今は特にこだわりないですな。はい。続きまして、埼玉県ラジオネーム、南のマドレーヌさん。ジャムさんこんにちは。ポッドキャストでいつも楽しく聞いています。もうそろそろお祭りの時期ですね。今年も中学の友達と市内のお祭りに行きます。いいですね。私は必ずお祭りに行くとチョコバナナを食べます。内山さんはお祭りの屋台で好きな食べ物はありますか？またお祭りでの思い出はありますか？これからもお仕事頑張ってください。それでは。夏らしいメールが来ましたね。お祭り何年も行ってないですよ。お祭りね、いいなぁ。誘われたら行きますよ。ええ。ちょっと黙っちゃった。一人の番組だからこれ黙っちゃうとか、いわゆる放送事故っていうかね。ええ。この番組自分で聞いたことないんだけど、この普通オタと言われるゾーンってなんかバックに音楽流れてるんですか？あ、何も流れてないんだ。ダメだね、ちょっと黙っちゃう。だお祭りはね、行ってないからあれなんですけど、たこ焼きって定番ってあるじゃないですか。ただたこ焼きって俺ね、普段からしょっちゅう食べてるんですよ。近所に美味しいお店があって、もうね、買ってるんだよね。たこ焼き。8個入りとか食べちゃうんですよ。もうだから特にお祭りで食べたいっていうのはないっすな。かき氷とかね、雰囲気もんですからね、基本的には。でもなんかかき氷とかも最近はね、前言ったけど台湾からのね、お店が来てますからね、あっちが食べてみたいな。というわけで、皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクールシーズン3、
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは、僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマはカクテル作り。カクテル、お酒ですね。いろんなこうお酒を混ぜて、フルーツ入れたりして、作るものなんですが、ぶっちゃけ最近全然やってないですね。以前これだから内山のスイッチのこれまでにハマったものっていうやつですね。以前はかなり振ってた。あ、ここで言うカクテルっていうのは、いわゆるコップにいろいろ注いでって、長い棒のマドラーで混ぜるのもカクテルとは言うんですが、今回ここで言ってるのは、シェイカーね、コップをこうさ、逆さにしてこう重ねたような、こう、あるじゃないですか、あれ、バーテンダーがこうシャカシャカ振るやつね、シャカシャカで、作るやつの方を指しております。で、以前はかなりやってて、友達の家とか行って、夜中中振り続けて、で、まあ飲んで寝て、朝、腕が痛いって起きたこともあるぐらいね、やってましたよ。で、バーテンダーは諦めましたね。これ毎日腕が痛くて起きてるようじゃ務まらないだろうと思って、バーテンダーの道は諦めたわけですが、まあ目指していたわけでもないんですけどね。で、なんでこんなハマったかと言いますと、二十歳なって、あ、じゃあいろいろ連れてってもらって、バーかなんかにね、連れてってもらったことがあるんですよ。で、大人にね。で、その時はまだあんま知らないんで、適当に名前で選んだんですけど、エクソシストっていうね、お酒があって、それを頼んでみたんですけど、いわゆるショートタイプっていう、いわゆるカクテルグラスってあるじゃないですか。なんていうかな、こう、棒がさ、土台からこう、細い棒が伸びててさ、塩水がこう、ついてるようなやつね。のグラスで出てくるやつなんですが、エクソシストって面白いなと思って頼んでみたら、 美味しいってなって、でもカクテルってお店で頼むと本当普通にびっくりしますよね。一杯1000円とかって書いてあってね、なんだそれって。飲もうと思えば一口ですからね、まあ、結構度数あるんでおすすめはしませんけど、わってるんで1000円かと思ってね、高って思って自分で作ればいいやんって思って、でやってみようと思ったのがきっかけですね。で、ビレッジヴァンガードに来まして、シェイカーを売ってたんですよ。そのセットみたいなのがいろいろあったやつ、シェイカーだったりなんだったりが、それを買いまして、で、まあ、いろいろ材料を集めなきゃいけないので、いくつか種類を混ぜるのがカクテルですから、酒屋さんに行って材料を集めるみたいな。で、ここでポイントとなるのが、ここでおすすめするのが、まず、これっていうカクテルの種類を決めて、そこから世界は広げていった方がいいと。僕の場合ならば、お店で飲んで、あって思ったエクソシストを作ってみようっていうところから始まって、それで材料を集めたんですが、なんでそうかっていうと、いろいろやってみようと思うと、お酒すごい、いっぱい並べなきゃいけなくて、瓶を。で、一瓶結構大きいんで、何本も何本も置けないと思うので、まずこれって決めて、これの材料を集めようっていうのでお店行った方がいいですね。で、僕の場合はエクソシストを作ってみようということで、これ、テキーラベース。カクテルっていうのは何かこう、テキーラだったり、ジンだったり、ウォッカだったり、ラムだったりっていう、いくつかこう代表的なお酒があって、それをベースとして、それになんかいろいろ甘いお酒だったり、フルーツジュースだったりっていうのを混ぜていくことで作っていくんですが、エクソシストの場合はテキーラがベースで、テキーラっていうお酒とブルーキュラソーって書いてあるんですが、その青いんですよ。青い色素の入った、お酒。甘いお酒とレモンの、果汁というか、レモン果汁って 100% のやつ売ってますからね。あれを3つ組み合わせて、テキーラ、半分かな、2分の1、4分の1、4分の1で、3つ合わせて、で、シェイカーの下の方のやつに、氷ね、コロコロのちっちゃい氷を結構入れて、お酒を注いで分量、そのセットに入ってたんですよ。見たことあるかな？なんていうの？もう説明できないな。お酒を注ぐね、シェイカーのにね、注ぐね、器具があるんですよ。何に例えるといいかな？なんか、ちっちゃいさ、メガホンをこう、二つ、ちっちゃい方重ねた、こう、くっつけたみたいなね、それのほんとちっちゃいバージョンがあって、あれって、見るとわかるんですけど、大きいのと小さいのに二つ分かれていて、で、大きい方が、小さい方の2倍になってるんですよ。だからこの2分の1、4分の1、4分の1も、これテキーラをこっちに入れたら、あとの2つは逆さの方の、そっちに注いで、シェイカーに入れていけば分量が測れるっていう風になってて、で、それぞれ入れまして、重ねて、なんとなくで振るんですよ。この振り方もね、もうよくわかんないんだけど、音鳴るじゃないですか。あれは実は氷の音なんですよね。で、ネットで、なんか YouTube とかで動画見たりして、なんとなくでやってみたんですけど、まあ、特になんか、好きに振っていいみたいで、なんとなく様になるような感じで振っていけばいい感じに振れますから、もうそこはよくわかんないので適当に振ってください。まあそんな風にして作るようになったんですが、ここから研究というかね、洋酒が充実した凝った酒屋さんに行くようになるんですよ。で、そういう酒屋さんに行くとですね、テキーラと言ってもいろんな種類があってですね、まあ値段の幅もあるんですが、こんな世界にはこんなにいろんなお酒があるのかと思うはずです。で、テキーラも熟成のさせ方、何年こう置いたとかで種類があってですね、そういうのもいろいろ学んでいって世界が広がっていくんですね。で、そこのあたりでエクソシストを作り続けてたんですが、そのエクソシストっていうのはマルガリータっていうテキーラベースのカクテルの変形なんですよ。で、マルガリータっていうお酒はテキーラと、コアントロっていうお酒と、あとはライムですね、この場合は。ライムっていうフルーツがあるんですけど、それを、同じような分量で混ぜたものなんですが、これを作るようになっていきます。で、やっぱりカクテル作り何がいいかっていうと、さっきも言ったようにお店と違って安上がりだと。自分で作ればそんな一杯1000円もかかないですから、絶対。まあ、最初の初期投資はある程度かかりますが、そこをクリアすればね、絶対原価は安いですね。で、しかも自分で、お酒のその分量をね、バランスを変えられるから、好みの味が作れるんですよ。で、酒屋さんに行ってね、あ、こんなのもあるんだ、こんなのもあるんだってこう勉強していくと、バーとか行くの緊張するじゃないですか、なんか最初。行ってみてください。バーの後ろに並んでるお酒見るとですね、大したお酒使ってないなとかって思うようになるんですよ。わかるんですね。 これは僕も使ったことがあるけど、そんなに値段のするものではないと。テキーラで言うと、これは安い方だっていうか、そんないいやつじゃないなみたいなのが分かってくる。そうすることですね、あんまり緊張しなくなっていきますから、自分で作ってみるといろいろ分かり始めますよ。だから後ろの棚を見ると、あ、ここはやばいっていうか、この店はこんなん使っちゃうんだっていうのがあったりして、それで大体分かっていきます。ですからね、そうやって作っていった結果ね、なんなら俺が作った方がうまいみたいになっていきましたね。というのも、マルガリータとかっていうそういう混ぜたやつに、いいテキーラはあんまり使わないです。基本的にお店では。基本的にあのぐらいのレベルっていうのが決まっててですね。ところが、自分で作っていくと、もう最高級のものをここに使ってみてくださいよ。ちょっと高い値段のやつかもしれないけど、ちょっと買ってみてやってみるとですね、こんな味のレベルがあったのかと思いますね、本当に。で、僕がね、もう当時、もうピークの時にたどり着いたのが、まあわかんない人は多いと思うんですが、テキーラをポルフィディオっていうもうね、ほんと最高級とされているテキーラを使いまして、で、コアントロではなくグランマニエっていうお酒を使います。まあ似たような、種類なんですが、それを使いまして、ライムは生のやつを買ってきて切って、で、こう、ジュッて絞って、ライムって結構絞るのめんどくさいんですけどね、絞って分量、絞り切って使ってみると。この一杯作ったらお店で出そうと思ったらいくらかかるんだっていうレベルですからね。ここまで行くとね、もう、何かわかんないけど、制した気分になりますね、何かを。これにたどり着いた時は僕は何かこう、達成した気分になりましたよ。で、誤解されがちなのはテキーラっていうお酒はショットで飲んでイエーイみたいな感じのイメージ持たれてるかもしれませんが、いろんな種類があってね、美味しいものっていうかこう香りすげえなっていうのもあるんで、そういう意味でもね、いろいろ見聞は広がっていくと思うんでね、おすすめです。自分で作るとね、いろいろ見えてくるものがあると思いますので、ちょっと皆さんもやってみてください。というわけで以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクールシーズン3、思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。シーズン3に入りましたが、相も変わらずやっております。それでは今週届いたエピソードを紹介してまいりましょう。埼玉県、ラジオネームバニラビさん。小学校の時の理科の実験のことです。その時間は唾液の成分を調べる実験で、班ごとに代表者が唾をシャーレに出さなくてはなりませんでした。私の班はじゃんけんで代表者を決めることになり、おとなしめの女の子に決まりました。しかしその子は唾を出すのが恥ずかしいと、普段では信じられないくらい泣きわめいてしまい、先生も巻き込んだちょっとした騒ぎになりました。結局、私が唾を提供する役目になり、変に緊張して口の中はパサパサで、全然唾液が出ず、実験も失敗に終わりました。今思い出すと、学校って不思議な授業が多かったなと思いました。なるほどね。このバニラビさんって方も女性ですからね。唾液ね、なんかこの実験なんとなく覚えがありますけどね。僕唾液出したかな。この授業でやっていいことと悪いことの境界線って何なんですかね。これ今思えばさ、おとなしめな女の子が泣いちゃうくらいのことを起こしてるわけでしょ。まあ要はこれってあれだよね、小中学校とかでよかった身近なものを通して学習するっていうコンセプトですよね。身近ならいいのかみたいな。俺パッと思いつくのがさ、こう唾液は良しとされてるわけじゃない。じゃあさ、食事中なら言葉すみません、人間の尿の成分を調べましょうとかなった場合ですよ、じゃあ班で誰か一人決めて取ってきなさいみたいなことは絶対ありえないでしょ。だからそれは身近なものとはいえ、それはみたいな、唾液はいいけど、どちらもにえねにえとか言っちゃった、どちらもね、人間から出る汗はセーフな感じしますけどね。でも、ちょっと汗かいてきなさいって無理だよね。そんないきなりね。なんか出しやすくて、なんかそんなダメな感じがしないから、身近なものとして唾液の成分を調べるんだろうけどさ。
唾液の成分ってなんだっけ、なんかこう、でんぷんを分解するとか、なんかそんなようなね。アミラーゼ、身近なものを通したけど、学習の忘れてましたね、これ。意味ねえな。だからこう、思いますよね。生徒に、どこから拒否権があるのかっていうね。ちょっとね、振り返ってみても謎ですな。唾液って結構確かに恥ずかしいよね。うん、謎だね。はい、というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーでは、こんな思春期の痛み、もとい、お宝エピソードをお待ちしております。ん？せっかくなので、夏っぽいエピソードもお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン3、そろそろお別れのお時間です。今日はね、スイッチでカクテル作りをお勧めしましたが、まあね、二十歳を超えた方々はちょっと自分でやってみたらどうかなと思います。これね、実家にいた頃ね、カクテルを作りつつね、プレイステーション3で出ていたキャサリンっていうね、ゲームがあるんですけど、それを家族が誰もいないリビングでね、カクテル延々と作りながらね、パズルゲームでもあるんですが、パズルやってたことをすごい思い出しますね。僕の人生の中でも、至福の時の一つですよね。そんなことで。これね、メインキャラクターたちが集まるバーみたいなのがあって、毎日毎日、こう、そこに通ってるって設定で、その描写がかっこよくてね、その各キャラクターそれぞれお酒を飲んでいたりしてね、なんかすごい大人のゲームって感じがしてね、すごい楽しかったんですよね。そんな日々もありました。というわけで番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net、one@joqr.net、one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもございます。@one_AGQR です。フォローしてください。さらに、ポッドキャストも毎週月曜に配信中です。よろしくお願いいたします。というわけで、次のワンクールまであと12回。また来週、さようなら。